第二列王記の四章です。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人にお語りください。与えられているこの箇所を通して、私が、また私たちが、知るべきことをどうか明らかにしてください。お願いします。またこれを理解する力を与えてください。知性でも、また霊でも、ここに書いてある事柄を理解できますように、どうぞ力を与えてください。また、この御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたが助けを与えてくださって、ここに書いてある事柄を、またあなたが、ここにおられる一人一人に、これを聞いている一人一人に伝えようとしておられることを、余すとこなく語れますように、私に力を与えてください。お願いします。今日もみんなであなたを待ち望みましょう。あなたがお語りください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。第二列王記の四章は、まあ、比較的というか、まあ、44節まであるので、少し長いかもしれません。で、まあ、全体的なことを最初に話しておきます。この第二列王記の四章の中には、五つの奇跡が書いてあります。奇跡というか、神がなされたこと。ヨシアじゃなくて、エリシャ、ワオ。エリシャという預言者が出てきます。で、この人を通して、5つの奇跡を神が起こすんですが、まあそれを、その5つが書いてある。それ以上もちろんあるんですけども、書いてある、まあ記録されているのがこの第二列王記の4章で、今日私たちが学ぶところです。で、何度も私たち確認して言ってますけど、5年くらい前から、この聖書を、創世記って一番最初なんですけど、1ページ目から一番最後までコツコツコツコツ学んでいこうっていうことで、今、この第二列王記という私の聖書のページだと582ページまで来ました。1年間で100ページ強ぐらいの、すごいペースですけど、もうちょっと早く行けるのかわからないんですが、何年かかるか最後まで行くのに。でも、その最初から最後までこれを学ぼうということで、今来ています。なので、まあ、皆さんここに今日来られてたまたまこの4章が当たりました。おめでとうございます。はい。まあそれは置いといて。まずは一つ目の、この、エリシャが行った奇跡ですけども、1節から7節まで、まあ、ある未亡人が出てきます。で、その彼女の必要を満たすというか、そのことが書いてあります。はい。一節からまず読みします。預言者の共柄の妻の一人がエリシャに叫んでいった。まあ、共柄っていうのは、まあ、当時、その預言者学校みたいのが、養成学校みたいのがあったようです。で、そこでその学んでる、まあ、学生というか生徒の人たちのことを、この預言者の共柄と、日本語の聖書のこの新改訳聖書を訳しています。なんか預言者の共柄っていうのはそこで学んでいる人たちなんだなってある程度イメージして、置いていただくと分かりやすいかもしれません。その共柄の妻の一人がエリシャ、さっきの預言者ですね。エリシャに叫んで言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。はしための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って隣の人皆から器を借りてきなさい。空の器を。それも一つ二つではいけません。家に入ったならあなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油をつぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油をついだ。器がいっぱいになったので彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女にもう器ありませんと言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りで、あなたと子供たちは暮らしていけます。まあ、ざっと呼びましたけど。 この女性、まあ未亡人ですね、の状況としては、まあ夫なのか、その家族なのかはわからないですけども、が負債を抱えていて、少なくとももう払うことができなくなっちゃったんです。それで負債を返すことができないのであれば、彼女の二人の子供がその奴隷として連れて行かれると。まあ現代のね、私たちのこの感覚で言うと、なんてひどいことっていうふうに思っちゃうんですけど、まあこの当時、立法、この上問題ないわけですよ。そういうものなんです。ただし、その、ヨベルの年といって、まあこれはなんとなく覚えてるかもしれないですけど、50年に1回、このヨベルの年というのが回ってきます。で、その時には、その、取られていった子供たちとか、取られて、その、自分の借金が返せなくて、その型に出された家とか、土地とか、それは全部持ち主に返ります。それが、その当時、神がイスラエルの国に与えた、社会保障です。50年に1回は必ず帰ってくる。まあでもね、50年に1回の1年目だったらちょっと大変なことになりますね。子供が、10歳だったとしたら、それで帰ってくるのが60歳ですからね。自分はもしかしたら生きてないかもしれないですよ。まあその、どのようなタイミングだったかどうかわからないけども、夫にその先立たれて、二人の子供が奴隷に取られてしまうという状況です。その状況の中で、この女性はエリシャに助けを求めました。そしてエリシャは彼女の家にあるものをまず尋ねたんですよ。面白いですね。で、なんとなくですよ。私が、そのエリシャという、もし預言者が今の現代に、久米島に生きていてね、私が何か困ったとします。そしたらエリシャさんのところに行ったら、助けてくださいって言ったら、ああ、そうだなとかって言って、この辺のポケットから、なんとかとかって出してくれそうな感じがするんですよ。ドラえもんみたいに。で、私が持ってるこれで、なんとかしなさいなんていうことを、なんかこう想像してしまうんですけど、エリシャは、あなたの家に何がありますかって聞いたんですよ。イエス・キリストもそうなんですけど、神、その原則的に、神は私たちにすでに何か物を与えてるんですよ。私たちに与えられてるもので実は十分なんですよ。そして神はそれを使って、その多くのものをその与えようとなさることがよくあります。この場合もそうです。だから何か新しいものを、そのエリシャが、もしくは神が、はい、どうぞって渡したわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、何がまずあるんですか？そう聞きました。彼女は、私の家には何もないんです。でも、油壺一つだけはあります。かなり貧しいですよ。そう考えると。おそらく、その、もう借金の方として、もう片っ端から売って、他のものは。で、もう壺一個しかないみたいな。で、油壺ですから、おそらく、その、片手に持ってね、その注ぐことのできるくらいの大きさでしょう。英語だと、ジャーとか、ポットとか、そういうふうに訳されてますから、まあおそらくそんなに大きくはないはずですよ。で、まあ当時その油というと、三つの種類があります。まあオリーブオイルですけどね、大体。そのオリーブから出てくるその一番搾りは、それはその性別のための油として、必ずそれは神殿に、持ってきます。それが一番搾り。なんかビールみたいだけど。バージンオイルってやつです。で、さらに、その、オイルを出すために、重りをつけるんですね。そしたら、ぎゅーってまた押されて、そのオリーブの実から油が出てきます。それが二番搾り。それは、その、食用のために使う。で、もしかしたら、もしくはその、傷とかに塗って、治療のために使う。それが二番搾りの、油。で、三番目は、もうかなり重くなって、カスみたいなのも一緒に出てきます。それは、投下用の火を灯すための油として使われています。いました。で、一番目のその、バージンオイルは家にあるはずがないので、その神殿に持っていくから、神に捧げるものとして持っていくので、そこにはないはずです。ということは、食用の油か、投下用の油か、どっちかわからないですけど、どちらかの油があって、その油壺が一つあっただけです。まあ、おそらく投下用かな。と思います。その彼女にエリシャは指示を出します。まず一つ目、 隣の人、みんなから器を借りてきなさい。空の器でいいから。っていうか、空の器でいいからじゃなくて、空の器を借りてきなさい。で、一つや二つではいけないと、たくさんですよ。神は、楽しい方ですよ。なんか、ね、器がたくさんなんか外にありますよ、今日。めっちゃイメージつきやすいですよ。この箇所を選んだわけじゃないですかね、私。さっきも言ったように。もう今のこの状況だったらいいですね。もうすぐいっぱい借りてきて。でっかい壺もあるし。で、いっぱい借りてきなさいって。そして、その器を、そのすべての器に油を注ぎなさいって。いっぱいになったものは脇に置きなさいって。でもなんか不思議なんですよ。だって、今あるこの油というのは、手に持てるほどの壺に入ってる油しかないんですよ。でも、いっぱいになったものは脇に置きなさいとか言ってるんですよ。これは、その信仰の問題です。エリシャは、隣の人みんなから器を借りてきなさい。そしてその器にその油を注ぎなさい。その器が全部いっぱいになるまで油は尽きないからって。さあ皆さんだったらどうしますかですよ。神はエリシャを通してこの女性を祝福したいんですよ。この二人の子供たちが、まあその借金の肩代わりとなって奴隷に連れて行かれるのを神は願ってないんですよ。でも、皆さんの前に二つ、問題というか、神を信じないといけないんですよ。神が本当に助けてくださるかって。一つ目、もう片っ端から器をもう、その借りてくる。これでいいかじゃなくて。もしかしたらめっちゃ恥ずかしいかもしれないですよ。すいませんとかって。皆さんが、どのぐらい大きかった町かわかりませんけど。飢餓の部落の真ん中に住んでたとして。器を借りに行くんですよ。すいませんって。器、空の器を貸してくださいって。片っ端から行くんですよ。二つ目。油を注ぐんですよ。戸を閉めて。アホらしいと思いません?思わないか。私はでも思っちゃったりするんですよ。それでどうなるんだって。この先、彼女はその信仰、わかりましたって信じて、このことをしたんですよ。そしたら神は祝福されたんですよ。彼女が器を借りてこなかったら、彼女がその言われたように器、その油を注がなかったら何も起こらないんですよ。神は祝福したいんですよ。でもそれを聞いて行うかどうかというのは私たちにかかってるんですよ。神はたくさんの祝福をその備えておられるって。備えておられるのは私たちに与えるためなんですけど、私たちがその備えられているものを、お供えじゃないですよ。プリペアの方ですよ。準備されているものを、それを受け取りに行かなければ、私たちはそれを受け取ることができないんです。でそこに、信仰という、信じるというの。じゃあそういうんだったらやってみましょうというのが必要なんですよ。エリシャの、お師匠さんというか、主人であってエリアさん。名前似てますけど。第一列王記の開けなくていいです。17章に、同じようなことが書いてあります。その時、飢饉があったんですよ。で、水がめっちゃ降らなくて、3年半。で、ある女性のところに行ったんですよ。この人も未亡人でした。で、男の子がいました。彼女には。で、何か食べるものくださいって言ったんですね、このエリアさんが。そしたらその人は、私にはこのちょっとの油と、もう1回分のそのパンを、作るだけの焼きパン、焼き菓子というか、パンを作るだけの小麦粉しか残ってないんです。今まさにこれを調理して、息子と最後の食事を食べて、あとは死のうと思ってました。でもエリアさんは、そうか。私がその、あなた方を助けてあげるって。でもその前に、私のために、パンを焼いてくれって言ったんですよ。最後の一個ですよ。それをどうするかって話ですよ。でもこの女性は分かりましたって。エリアのためにパンを焼いたんですよ。最後の粉を使ったんですよ。小麦粉というか。そしたらどうなったんでしたっけ?最後の最後までこの、いつまで経ってもこの小麦粉は尽きないし、油は尽きなかったんですよ。もしかしたらこの未亡人は聞いてたかもしれないですよ。こういうことが起こったって。信仰は聞くことから始まりですよ。 聞いて、ああいうことが起こったんであれば、もしかしたら私の身にも起こるかもしれない。それが信仰の第一歩ですよ。聞かなければ信じることできないですもん。まあ、皆さんがこれから、A コープで油を買わなくて済むという話を私してるんではないんですけど。まあでももしかしたら神がね、そのようになさるんであれば、そのことは起こると思いますよ。同じ神だから。神がそのことを考えておられるんだったらそうもするでしょう。神にとって不可能はないですよ。でも、その時にはものすごく信仰が試されますよ、私たちも。女性はその信仰でエリシャの指示に従いました。隣の人から、みんなから器を借りてきて、自分の家の油壺から油を注いだんですよ。こんなちっちゃいものから、あそこにある、今見えないですけど、ある器全部にその油がいっぱいになるほど、それでもうないんですけどって子供が言った時に油が止まったんですよ。で、エリシャにそのことを報告したら、油を売ってきなさいって。そしたら、負債が返せるって、どんくらいの負債だったんでしょうね。そして、どんくらいの量だったんでしょうね。もう片っ端から家という家から全部器を集めて、それに全部その油が満ちたわけだから。残りで、その負債を払って、残りで、そのあなたと子供たちは暮らしていけるって、そのくらいですよ。そして、その後のその生活費を賄うだけの油がまだ残ってたんですよ。この女性は自分の弱さを覚えてたんですよ。もう自分ではどうしようもないって。私たちはたくさんの弱さを抱えます。でもそれを弱さを抱えてるだけだったら何にもならないんですけど。でもその弱さを抱えてそれをそのまま神のもとに持っていくことができるんですよ。神は恵み深くて憐れみ深いって。神が良くしてくださるのは、私たちが神に対して何か素晴らしいからじゃないって。神が私たちに良くしてくださるのは、私たちに能力があったり、私がその神を拝み倒したり、その神に何かを捧げるからじゃないって。神が良くしてくださるのは、私たちに何の原因もないんですよ。イエス・キリストを信じて1年経ちました。5年経ちました。10年、20年、50年経ちました。だからといって、神が私たちに、そうかそうか、よくやってるなって。だから、あなたによくしてあげようということはしないんですよ。神がただ恵み深いから、恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えるというのが恵みです。私には特に資格がないんですよ。神から良くされるなんて。何の義理があってね、神は私に良くしてくださるんでしょうかね。私が求めてこれが必要なんです。どうかこれを与えてくださいというときに。神は何のその義務を負ってないですよ、私に対して。でも神はただその、私のことを、皆さんのことを愛してるんですよ。そしてその方に期待して、どうぞ私の必要を満たしてくださいと、与えてくださいと言うんだったら、神はその物質的な必要も、経済的な必要も、健康も、またその霊的な必要も満たしてくださいますよ。もちろん、神がそれが必要だと思えばね。どうか私にランボルギーニのスポーツカーを5台与えてくださいしようとかって言っても、私には必要ですとかって、久米島には必要ないとかって言われて終わりですよ。こんなガタガタな道、教会に来ることさえできないですよね、低い車体で。私以上に神は知っておられるから私の必要を。なのでその神に純粋に求めたら私の必要を満たされるんですよ。必要以上のことを私が求めるのであれば、それは必要ないよって。私にも娘がいますけど。いろんなことを求めてきますよ、クリスマス近いから。いや、それは必要ないだろうっていうことがあって、あ、聞こえてるね、後ろにも。やばい。そういうのは取捨選択しますよ。それはそうですよね。皆さんもそうだと思いますよ。自分の親戚とか、自分の孫とか、自分のその、周りの人たちに良くしようという思いはあるんだけど、良くしようという思いがあるからこそ、その、必要以上なことは不必要なものってあるじゃないですか。願うことって。それはあげないですよ。小学生とよく関わることがあるんですけど、小学生になんかね、何が欲しいですかっていうような、そういうことを聞いたりするんですけど、授業の中でね。そうすると、私はそういうふうに考えたことなかったんですけど、5年生、6年生ぐらいになると何が欲しいクリスマスとかって言ったら、お金とかって言ってくるんですよ。マジか?夢も何もないなと思って。お金、そうですか?だからといって、わかりましたって言って、その親がね、その小学生にバンバンってお金、じゃあ1万くださいとかで1万円与えるとかね。 10万くださいって10万、それはないでしょ。限度もあるし、その子の必要を見た上で与えますよ。神はなおのこと、私たちの必要を知っておられて、私たちが不必要なことを願うときには、それはそのそばに置かれますよ。それは当然です。話を戻します。私たちが何か望んでることや希望することってあるんですよ。こうなるといいな。で、英語にはその望むとか希望するとかっていう言葉に二種類あるんですけど、desire っていう言葉と欲しいなっていう、willing っていう、will っていうのはそうなるといいなって。両方とも同じように訳せます。望んでるとか、希望するとか。でも desire っていう desire の方は望むとか、そこはそうなるといいなって願うということです。でも、willing っていうのは、それも同じ願うなんだけども、その願ってる事柄を、その与えてもらうために、また手に入れるために、進んで、その労とかも厭わずに、それに対して何か求められたことを行うというニュアンスが含まれます。だから両方ともいい、欲しいなっていう、その望んでる、希望するんだけども、その決定的に違うんですよ。一方はただ望んでるだけ、そうなるといいのにな。一方は、それを、その、望んでる事柄を実現するために求めるんですよ。進んで自ら。神は私たちに良いものを与えようとなさいます。必ず。必要を満たしてくださろうとするんですよ。でも、多くの場合、私たちが願った先に、神は私たちに、じゃあ、一歩踏み出してごらんというのがあります。油壺のための、その油を注ぐための、器を持ってきなさいとか、あなたが持ってるものをそれを全部注ぎ切ってみなさいとか、なくならないからって。でもなくなったらどうするんですかとか、そんな感じになってくるんですよ。でも私を信頼しなさいって。願ってることと、神に願って、そこから先一歩踏み出しなさいと言った時に分かりましたって、その、不安もあるかもしれないけど、でもそれ以上に神を信頼するというその信仰の一歩を踏み出すかというのは大きく違います。その行動も、またその結果も。この女性は神を信頼して、まあエリシャを通して語られた神を信頼して、このことを成したんです。私たちも困難を前に神を求めます。助けてくださいって。私たちはそのこの神を信頼する必要がありますよ。神の能力。神はこの私を助けてくださる方だって。そのことができるんだって。また神を恵み深くて私のようなものが言っても、神は聞いてくださるって。そう信じる必要がありますよ。そして神から、こうしなさいとか、こうしてはならないとかって言われたら、わかりましたって。そこに従う必要がありますよ。多く撒けば、多く刈り取るんですよ。少なく撒けば、少なく刈り取るんですよ。当然です。この女性も、彼女が集めてきた半分の器しか集めてこなかったら、半分の器がいっぱいになって終わったんですよ。彼女が集めてきた、その器が彼女の集めてきて2倍集めてきたら、2倍だけのその油が注がれたんです。多く撒けば、より多く神にその分かりましたと言えば、その分刈り取るし、もういいでしょうって言って、いや無理ですよと言って、何もその神に応答しなければ、そこで打ち止めですよ。そして、神から祝福を受けるのは、空の器で結構なんですよ。何もないのが、良い器ですよ。神がこれから良いものをこの器に注ごうとしておられるのに、そこになんか自分で頑張って油注ぎましたとかって。自分でなんかこの水かさを増すために、なんか違うものを入れる必要ないですよ。神に良くしていただくのに、私たちは、これだけやりました。こんなものを持ってきました。これを我慢しました。そうやって神に言う必要ないんですよ。私たち空のまんま、そのままでいいんですよ。何にも神に対して、これを手柄として、神はこれを持ってきました。だから私に良くしてください。そういう必要はないんですよ。私が空の器であれば、結構です。それで。自分の罪のゆえに心が乾いている器であれば、それで十分なんですよ。心の貧しいものは幸いだって。イエス・キリストもそうおっしゃいました。 私が貧しくてそのままでいいんですよ。神の前に出ていくときに。神に良くしていただく理由は必要ないです。神の手を煩わせないために少しは中身を入れときますとか。できないのに、できないから神の前に来てるのになんでそれをやろうとするか。不思議なもんですよ。空のままでいいんですよ。そのままでいいんだって。その信仰が必要なんですよ、私たち。この空の私で神は受け入れてくださるんだって。8節から少し長いです。17節まで。ある日、これ二つ目ですね。ある女性が出てきます。この方にはその子供がなかったんですよ。で、その女性が、子供を産むという話です。ある日、エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからは、そこを通りかかる旅ごとに、そこに寄って食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私のところに立ち寄って行かれるあの方は、きっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびに、そこをお使いになれますから。ある日、エリシャはそこに来て、その屋上の部屋に入り、そこで横になった。彼は若い者、ゲハジに言った。もう仕えてるんですね、このゲハジさんがエリシャさんに。ここのシュネムの女を呼びなさい。彼が呼ぶと、彼女は彼の前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨を折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか。王か、それとも将軍に何か話してほしいことでもあるのか、あるか。彼女は答えた。私は私の民の中で幸せに暮らしております。エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年をとっています。エリシャが彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いいえ、あなた様。神の人よ。このはしために偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃、男の子を産んだ。まあ、サラが子供を産んだの時とちょっと似てますけど。エリシャはこの頻繁にシネムというところを通って旅をしていたっていうのがなんとなくわかりますね、ここから。で、シネムという町から通ってる道を行くと、カルメル山に行くこともできるし、エリシャはそのカルメル山によくいましたからね。そして、エリシャの出身地のアベルメホラにも行くことができます。また北に行くとガリラヤ湖に行けるし、少し、西側に行くと、メギドにも行くことができます。だからその、通商路みたいになってるんですね。この、シュネムというのは。で、そこに裕福な女性が住んでいました。で、この女性は夫に、そのエリシャのために部屋を作るために許可を求めたんですよ。で、エリシャが来るたんびに食事に招いて、そのフェロシップをしてたんですね。交わってたわけです。で、エリシャの人柄とか、で、その、彼を、その、食事に招くたんびに、その、なんとなくですけど、あ、これはその神に仕えている方なんだって、神の聖なる方であるということが分かってきたんですね。付き合っている中で。で、この女性は、エリシャに惹かれて、このことをしたのではなくて、エリシャが、その、誰なのか、エリシャが誰に仕えているのか、つまりエリシャがその神に仕えているということを見て、その女性、この女性の神に対するこの畏敬の念のゆえに申し出たんですよ。エリシャをその受け入れたというよりもその神を受け入れてるんですよ、彼は。エリシャが誰に仕えてるかというゆえに。それでとても良くしてくれるので、エリシャはこの女性にその感謝を表そうということで、何をしてほしいのか。で、若い者のゲハジを使わしたんですね。で、呼んできたので、その女性はエリシャの前に立って、来て、その立ちました。あなた私たちのこと一生懸命骨折ってくれたねって。何をしたらいいんでしょうかって。王とか、将軍に何か話してほしいことあるのって。エリシャさんすごいですね。なんか、フリーパスみたいなのを持ってるのかわからないですけど、簡単に言いますけど。で、もちろんこの、ゲハジを使わすときに、この13節っていうのは、その、 あ、ごめんなさい。ですね。シュネモの女を呼びなさいと。で、その時にこの13節も言ってるはずなんですよ。で、彼が呼ぶと、彼女は彼の前に立ったって12節に書いてありますけど、なんか、女の人がね、前に立ってるのに、この彼女が立ってるのに、エリシャがこのゲハジに行って、ゲハジがその行ってるみたいな、そんな変な、絵を描くんではなくて、そのゲハジにその骨を折ってくれたねって、だから何をしてほしいのっていうことを託して、そのシュネモの女を、呼んできた。で、彼女がその前に立って、ここから話をするというふうに考えた方が、わかりやすいでしょう。まあ僕はちょっと気になるので、それを話しました。で、この女性には、下心がなかったんですよ、全く。自分の益のためにエリシャに良くしたとか、そういう下心はないんですよ。いや、純粋に、その、この女性は、その神のことを、その、敬っていて、神を崇めてたんです。それが理由ですよ。だからそのエリシャが、その、私があなたに何をしてあげようかっていうふうに言ったときに、いやいや、私は私の民の中で幸せに暮らしてるんですって。確かに彼女にはその子供がいなくて、当時は大変ですよ。子供がいないというのは。その社会的にね。そのようなその状況に嘆いて、もういいよって自暴自棄になって人生を捨ててたわけじゃないんですよ。確かに私は欲しいものがあるんだけども、もう神からその与えられているものでその私は満足ですって。このシネムの女はそういう生き方をしてたんですよ。だから私は私の民の中で幸せに暮らしてますって。確かに欲しいものはあるんだけども。でもそれでも与えられているもので私は満足してるんですって。自由ですね。彼女は本当にその彼女、神にあって自由なんですよ。で、全くその何も出てこないので、このエリシャに仕えているゲハジさんが、彼女にはその子供がないんだということを告げました。それでエリシャはそれを聞いて約束するわけですね。あなたはこの来年の今頃、男の子を抱くようになるよって。面白いですよ。この女性は信じなかったんですよ。いやいやいやいや、そんな、その偽りを言わないでくれって。後の方にも出てきますけど、気休めを言わないでくれって。でも、エリシャの約束は実現したんですよ。だから女性の神に対するこの信仰が、彼女が想像していた以上の報いとして返ってきたんですよ。神はそのような方ですよ。私たちが求める以上のものを私たちに与えてくださる方なんですよ。私たちに良くしたくてたまらないんですよ。だから私たちがその自分の弱さを覚えて神に助けてくださいって求めると神がよし来たって。私たちが願っている以上のことを神はしてくださるんですよ。いつも。神は実際私たちにイエス・キリストを与えてくださいました。神が私たちにしうる最良のことであるし、私たちに与えうる最良のものですよ。私たちからしたら想像を絶するものですよ。想像する以上の、もう想像なんかできないですよ。私たち、目の前のことを求めてしまうんですけど、神はその永遠の世界を見ておられて、そしてその永遠の世界から私たちに必要なイエス・キリストを与えたんですよ。私の罪を全部キリストに負わせて。そして私が罰せられないように、イエス・キリスト、その方を信じるという、その、それだけで、私がその、神の国を相続できるようにしてくださったんですよ。第一コリントの2章の9節。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。一番のその、びっくり、プレゼントは神からの。イエス・キリストですよ。だから全てを期待することが私たちできるはずです。ローマの8章の32節。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。もう神は一番大切なものを私たちに与えたんですよ。だからそれに加えて私たちに必要なものを全てを与えてくださるって、全てを恵んでくださらないことがないって。だからこのイエス・キリストが与えられたんだったら、じゃあ私に必要なこれも、あれも、それも全部与えられるはずなんですよ。私たちが弱さを覚えて、神に助けを求めるとき、神が私たちの想像以上に良くしてくださるんですよ。だから私たちのその弱さというのは、実は私たちの強みなんですよ。 イエス・キリストにあって。神を求めると、私たちが考えている以上のことを神がしてくださるから。心の貧しいものは本当に幸いないんですよ。18節から。このシュネムの女性のに息子が与えられて、その息子がこの後死ぬんですよ。でもその女性、その息子が蘇るんですよ。面白い話です。18節から37節までなので、これ全部読んでしまうと大変なことになるので少しずつ読みます。18節からまず20節まで。その子が大きくなってある日、借り入れ人と一緒にいる父のところに出て行ったとき、父親に私の頭がと言ったので、父親は若者にこの子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んだ。このシュネムの女性の息子が死にました。もしかすると今でいう熱中症かもしれないですね。この借り入れ時ですから、外にいて、その暑かったかもしれないです。21節から。彼女は屋上に上がっていって、神の人の寝台にその子を寝かし、このエリシャのために設けてたそのベッドの上に寝かして、戸を閉めて出てきた。彼女は夫に呼びかけていった。どうぞ若者の一人とメロバ一頭を私によこしてください。私は急いで神の人のところに行って、すぐ戻ってきますから。すると彼はどうして今日あの人のところに行くのか。新月祭でもなく、安息日でもないのに、と言ったが、彼女はそれでも構いません、と言った。彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進んで行きなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。女性は急いでエリシャのところに向かいました。この21節はなんか不思議です。屋上に上がっていって神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。人が死んだら、亡くなったら、普通は埋葬であったり葬式の準備をしますよ。でもこの女性がしたことは、エリシャにまた神に助けを求めに出て行ったんですよ。この夫にも詳しいことは話してないですよ。なぜ行くかということ。ただ本当にその自分の中にこの弱さ、自分にはもうこのどうしようもすることのできないこの状況の前に弱さを覚えて、この強い方である神に頼りに、エリシャを通してね、強い方のもとに行ったんですよ。彼女はその葬式の準備ではなくて、助け。もっと言うと、この死者から蘇らせるというか、もう復活の準備をしたようなもんですよ。だって死んだ後に何を求めるかというと、あとは蘇ることしかないじゃないですか。彼女は生き返ることを信じたんですよ。私がその神のもとに行って、またエリシャのもとに行って助けを求めたら、この状況を何とかしてくれる。つまり、その男の子を、その復活、蘇らせてくださることが神にはできるということを信じて、誰にも何も告げずに、ただ行ったんですよ。神のもとに。夫に何を言われても、助けを求めるということをやめなかったし、手綱を緩めることなく、急いで行ったんですよ。25節から27節。こうして彼女は出かけ、カルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若い者、ゲハジに言った。ご覧、あのシネムの女があそこに来ている。さあ、走って行き、彼女を迎え、あなたは無事ですか？あなたのご主人は無事ですか？お子さんは無事ですか？と言いなさい。それで彼女は答えた。無事です。それから彼女は山の上の神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないのだ。エリシャは彼女を迎えました。ゲハジを迎えに行かせます。そこで、その彼女と夫、息子の無事を確認させたんですよ。まあ、ヘブライ語だとシャロームって言うんですけど、シャロームっていうのは、心は穏やかですか？無事ですか？平安ですか？その挨拶をするときにシャローム、こんにちは、シャロームって言うんですけど、おそらくこれでしょうね、シャローム。無事ですか？っていうことも含まって、シャロームです。彼女は、息子は死んだのに、無事と言ったんですよ。彼女はゲハジではなくて、エリシャに直接 無事でないということを伝えたいんですよ。他の誰でもない。ただ、エリシャに向かって、もしくは神に向かって、自分のその心の悩みを、その伝えたかったんですよ。一番に。誰と相談するんではなくて、その自分の夫でもなくて、自分でどうにかしようとしたんでもなくて、自分の夫に頼ることもなく、エリシャに仕えているゲハジに頼るというか、その一番最初に伝えるんじゃなくて、まずはじめに、誰を頼るにも先に、神に頼ることをしたんです。そして彼女はエリシャの足にすがりついたんです。イエス・キリストの足にも、その罪深い女性というふうに、形容されてますけど、すがりついてましたね。その人は自分のその涙で イエスキリストの足を洗って、自分の髪でその足を拭ってましたよ。もうその必要を覚えて、自分の弱さを覚えて、どうか助けてくださいって。それこそ文字通りその足にすがりついて、助けてくださいって。私を憐れんでくださいって。この人は頼るべき相手を知ってるんですよ。自分に下駄を履かせてね、飾ることもなく助けを求めてるんですよ。彼女はその裕福な人ですから、その召使いもいるし、その自分の家、その部屋の、屋上の上に家を作るだけの、またそのエリシャが来るたんびに食事を出してもてなすだけの、その財力を持ってて、もしかしたら社会的に地位もあるかもしれないですよ。それでもその女性が、そのもうエリシャの足にしがみついて離さないんですよ。なんか綺麗な着物とか服を着て、そしてエリシャさん、私はね、今とても思い悩んでるの。とか、もうなりふり構わないんですよ。ゲハジはその様子を見て、この女性を追い払おうとしてるんですよ。だからゲハジ引いてるんですよ。こいつ何やってんのみたいな。状況が飲み込めないから、ゲハジさんは。なんでこんなことしてんだ私の主人にって、この女めみたいな、それで引き離そうとしたんですよ。彼女はそのぐらい、そのゲハジが見てドン引きするぐらいエリシャの足にしがみついて離さなかったんですよ。もうなりふり構わず助けてくださいって、私は神に対してどのような助けてくださいとどのように神にね求めるでしょうか。スーツを着て、ネクタイを締めて、髪の毛を整えて、いい匂いのするコロンをつけて、主よ、あなたの前に私は来ました。私には心の悩みがあります。主よ、助けてください。でしょうか。それとももうそのままの状況でもう髪の毛もボッサボサ、風呂も入らない。もう涙で目はもうパンパン。もう他の人から見たら気が狂ってるぐらいの感じで見えるかもしれないけど、神の前に助けてくださいって。別に人の前でそれやる必要は全くないんですけど。もちろん。本当に神に助けを求めるときに、そのどのような私たちその格好をしてるんですかね？私たちの心の。この女性は、この必要を覚えて、自分の弱さを覚えて神に助けを求めて、本当にもうなりふり構わず、もう言葉とか出てないかもしれないです。ただもうおいおい泣いてたかもしれないですよ。それが祈りとなって、それがその神の助けを、神の恵みを引き出す引き金になってるんですよ。私たちなんか着飾りたいんですよ。この切羽詰まってんのに、なんか言葉を選んだり考えたりするんですよ。しようとかって言いながら。雰囲気を作ったり、ちょっと整えて、部屋暗くして、ちょっとひざまずいて祈ります。天皇お父さんみたいな感じ。格好とか本当に関係ないんですよ。必要を覚えたらその時に助けてくださいと。神に助けを求めていいんですよ。それがどんなにその言葉にならなかったとしても、それがどんなにその幼稚な言葉に聞こえたとしても、神は私たちの心を見ておられて、私たちのその弱さを知って、そこに神のその空っぽの私たちの上に、もう乾ききって、もう植え切っている私たちの心に、神の良いものを思いっきり注いでくださるんですよ。神の祝福を妨げるのは、往々にして、自分自身の高ぶりですよ。 私はそこまで困ってはないんですが、でも助けてください。困ってるんだったら助けを求めたらいいんですよ、それだけ。自分に下駄を履かせて、自分はこれぐらいできるんですけど、主よって。ちょっと助けてもらえると嬉しいです、みたいな。本心を言わないんですよ、神の前に。そうです、ものすごく損するんですよ。弱さを覚えてるんだったら、そのまま弱いままの私を神の前にさらけ出していいんですよ。神は蔑まれないんですよ。砕かれた心。神はそれを蔑まれませんって。ダビデはそう言いましたよ。28節、彼女は言った。私があなた様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。ちょっとトゲのある言い方ですけど。でもその自分のその息子の状態のことを告げたんですよ。それでエリシャはゲハジを使わします。29節、そこで彼はゲハジに言った。腰に帯を引き締めて、手に私の杖を持っていきなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはならない。またたとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。その子の母親は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後について行った。ゲハジは二人より先に行って、その杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく、何の応答もなかったので、引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでした。と言って彼に報告した。エリシャはそのゲハジを使わしたときに、その腰に帯を引き締めていきなさいって、だからその裾をね、この着物の裾をこのまくってあげて走っていきなさいって。この長い服を着てるから、その走るのは遅いですからね。だからこのからげてね、走っていきなさいと。で、その自分の杖を、エリシャの杖をその子供の皮の上に置きなさいって。ゲハジは言われた通りにしたんですけど、何も起こらんかったんですよ。イエスキリストの弟子たちにもそのようなことがありました。弟子たちには悪霊を追い出す権威をイエス・キリストが与えました。でも、そのひどく悪霊に疲れたその少年がいて引きつけさせてね。で、その状況に圧倒されて弟子たちはその悪霊を追い出すことできなかったんですよ。そしてイエス・キリストがその悪霊を追い出したんですけど。彼の信仰が萎えてたんですよ。もしかしたらそのゲハジも、そのエリシャにこの杖をこの子の上に置きなさいって言われても、これで何が起こるんだろうかって。私に何ができるんだろうかって。もしかしたらそのゲハジの信仰も萎えたかもしれないですよ、その状況の前に。そして何も起こらなかったんですよ。エリシャもまたシュネムに向かい、その、子供の元に行きます。それはなぜかというと、30節。女性が切に願ったからですよ。もう私誓って言いますけどねって。神が生きておられると同じように、あなたが生きておられると同じように、私は決してあなたを離しませんよって。もう足にそのしがみついて、もう絶対にもうこれからあなたを離しませんからねって。私はあなた抜きに私、家に帰ること絶対にしませんって。彼女が切に願ったから。エリシャもシュネムに向かいました。33節から。エリシャは中に入り、32節。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで、寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口とその、口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると子供の体が温かくなってきた。それから彼は降りて部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。彼はゲハジを呼んで、あのシネムの女を呼んできなさいと言いつけた。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そしてエリシャはあなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて、彼の足元にひれ伏し、地に伏してお辞儀をした。そして子供を抱き上げて出て行った。エリシャは主に祈ったんです。そして、子供の上に身を伏せて、身をかがめて祈りました。これ第一列王記の17章で、エリアが同じことをしています。でさっきのその、油がなくならなかった、小麦粉がなくならなかった、その女性の子供も死んでしまうんですけど、その子供も同じように、そのエリシャが、エリアが、エリシャのこのお師匠さんというか、仕えてたエリアさんが、その一回らしますが。で、エリアは、その3回、これを、 繰り返したんですね。その子供の上に身を伏せて身をかがめるということ。で、エリシャの場合は、一回で体が温まって、二回目にその子供が生き返ったんですよ。七回くしゃみをしたというその七回に何の意味があるかは私は知りません。また天国に行ったら聞いておこうリストが増えるだけなんですけど。まあ、エリシャはそのエリアのあなたの霊の二倍の分け前を私にくださいって言ったので、エリアよりも強力だったかもしれませんけども、それはよくわかんないですけど。でもイエス・キリストは、イエス・キリストもまたその子供を蘇らせてるんですけど、覚えてますか？街道管理者のヤイロさんの子供。で、その時には、またラザロも生き返らせてますけど、その時には、イエス・キリストは、その子供の上に身を伏せたり、身をかがめたりしませんでしたよ。起きなさい。少女よ、起きなさい。またラザロに対しては、その、5日間その立ってたのに箱に入って。で、墓に向かって、ラザロへ出てきなさいって命じたんですよ。それだけで生き返ったんですよ。子供も、ラザロも。イエス・キリストにどれだけの権威があるかですよ。そのイエス・キリストがですよ。私の霊を蘇らせるために、ご自分の命を捨てたんですよ、十字架で。命じたら、その肉体が蘇ることのできる、蘇るほどの権威を持っておられる方が、ご自分の命をかけて、私の霊を、あなたの霊を蘇らせるために、十字架にかかって死んでくださったんですよ。であればですよ。そのイエス・キリストにあって、私が新しくされるはずがないんで、されないはずがないんですよ。何も起こらないなんてありえないんですよ。命じるだけで、その肉体が死んだ人がその生き返るのに、そのイエス・キリストの命をかけたのであれば、もっと素晴らしいことが、もっと大きなことが起こるはずですよ。それが私の、あなたの、霊が、その罪を犯したがゆえに死んでたその霊が、新しくされるんですよ。聖霊が私のうちに住まわれるんですよ。そして神に向かって新しく生きるようになるその力が私たちに与えられるんですよ。女性は自分の息子が蘇って、そしてそのエリシャの足元にひれ伏して、地に伏してお辞儀をしました。私はどうでしょうか？神に対してどれだけのその感謝を持っているでしょうかね？イエス・キリストも10人の雷病人を癒しましたけど、9人は帰ってきませんでしたよ。一人だけ帰ってきて、神を褒めたたいたんですよ。私はどっちの派に属するでしょうか。38節から41節。エリシャがギルガルに帰ってきたとき、四つ目の奇跡です。この地に飢饉があった。預言者の共柄が彼の前に座っていたので、彼は若い者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の共柄のために煮物を作りなさい。彼らの一人が食用の草を摘みに野に出ていくと、野生の鶴草を見つけたので、その鶴から野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきた。そして彼は煮物の釜の中にそれを切り込んだ。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。彼らは皆に食べさせようとしてこれをよそった。皆がその煮物を口にするや叫んでいった。神の人よ、釜の中に毒が入っています。まあ、死が入っています、直訳すると。彼らは食べることができなかった。エリシャは言った。では、麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。これをよそって、この人たちに食べさせなさい。その時には、もう釜の中には悪いものはなくなっていた。毒を取り除くという話です。この時、危機があったんですね。第二列王記の8章を開いてみて、1節から3節を読んでみると、さっきのこのシュネムの女がもう一回出てきます。そして、その飢饉がこれから来るから、あなたがその好きなところに行って、その飢饉を逃れなさいというふうに言っています。だから、この飢饉かもしれません。同じこと。食べるものが乏しいんですよ。食べるものがなくて困ってたんですよ。だから必要があるわけです、そこで。で、その食料を、その食べるものを満たそうとしてたんですけども、その、知らないで毒のあるウリを持ってきて煮物に入れたんですね。で、食べたとき、食べようとしたとき、どっちかわかんないですけど、その毒があることに気がついて、これじゃ食べれないということになったわけです。それで、エリシャは、その麦粉を、釜に投げ入れると、毒がなくなったということです。神が、私たちの必要を知っておられて、その必要を満たすことのできる力がある方だという話です。毒に麦粉を入れると、毒がなくなるという話ではありません。で、人々の必要を満たすために神が奇跡を行ったということです。だから私たちの中にもその罪があってね、神に従えないという。 で、その罪がゆえに私たちは私はその滅んでもおかしくないものだったんですけど、イエス・キリストというその麦粉というか、良いものを私に与えてくださったんですよ。それによって私は清くなったわけです。イエス・キリストが私たちを清くしてくださるんですよ。42節から44節。これ100人の給食です。新約聖書だとはね、4000人の給食とか5000人の給食でちょっと多くなるんですけど。42節。ある人がバール、シャリシャから来て、神の人に初穂のパンである大麦のパン20個と一袋の新穀とを持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。彼の召使いはこれだけでどうして100人のものをの人に分けられましょうと言った。しかしエリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主がこう仰せられる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると彼らは食べた。主の言葉の通り、それは、あり余った。だから100人以上の人々がその20個のパンで、食べて余るぐらいいっぱいになったという話なんですけど。エリシャの召使いはゲハジかなんかわかんないですけど、は信じなかったんですね。それでも彼はエリシャにまた神に従ってパンを配ったんですよ。そこに味噌はあるんですよ。自分が信じなかったとしても、言われたんだってわかりました。あなたがそう言うんだったら私やってみますという、その信仰の一歩が私たちにも必要なんですよ。いや、そんなこと無理でしょうと私の理性が言っても、もしあなたが言うんであれば私やってみますって。やってみないことには。わからないですよ。私たちの弱さは最大の強みになります。なり得ます。弱さを覚えるから私たち神を求めるんですよ。すると私たちに必要以上に神が答えてくださって私たちに与えてくださるんですよ。自分のことを私は弱い弱い弱い、できないできないできないと言いながら高ぶることはできます。弱いと言いながら自分のこだわりを捨てない。私には何もないとかって起きながら、でも主よこれを成してくださいとか。これを捨てられないんですよ。で、私は弱いですよって。言っときますけど私弱いですからね。いいですか私弱いんですよって。あなたがこんなことをやってっていうふうに私に言われますけど、私弱いんですって。その弱さを盾に、その自分のを自己卑下してね。私は弱いって言ってめっちゃ強い人がいるんですよ。それは弱いじゃないですよ。それは強いんですよ。自分の肉に。自分のこだわりに。それは、新約聖書で言うと高ぶりなんですよ。神にとって、私の弱さ、あなたの弱さは、関係ないんですよ。どれだけ弱いかっていうのは。神はその弱さを補って、さらに強さに変えるぐらい、その力を持っておられる方で。私の弱さを通してご自分の力を表すことのできる方なんですよ。私が弱いからといって、その神が私にその働くことができないとか、私の弱さをその満たして、その満たすだけじゃなくて溢れさせる、私にはないからといって、そういうことは起こらないということはありえないんですよ。神はあまり余るほどその必要を持っておられる方だから。わお。神は私を祝福して、それが流れていって、周りの人が祝福されるほど、神は私たちを良くしたいんです。私たちの弱さというのは、私がその空の器だということを認めることですよ。私の中には何もないって。他人がちょっと引いてしまうぐらい神にすがりつくんですよ。だからそれを見せなさいと言ってるわけじゃないですよ。他人に惹かれたら OK みたいな、そんな変な宗教っぽいこと言ってるんじゃなくて、これは他の人に見られたらもう引くだろうなっていうようなことを別に神とのその一人でこもってね、自分の部屋でやっていいわけじゃないですか。本当涙流しながら祈ることもあるでしょうし、もうどんな言葉が出てくるかわかんないから、うーとかって言いながら、もうただ助けてください、うーんとかって言いながら、もうなんか言葉にならない、うめいてるようなことだって、それは神にとってのその神に対する祈りですよ。十分な自分の力や自分には策がないんですって。それを認めて、あとはもうあなたにお任せしますって。どうぞ私をお助けください。パウロは、これ最後です。第二コリントの10章でこういうふうに言ってます。第二コリントの10章の5節。私自身については、自分の弱さ以外には誇りませんって。 パウロはものすごいできる人なんですよ。今でいう、日本でいうその東大の首席で、東大を首席で、その合格するぐらい、合格じゃなくて卒業するぐらいの、そのインテリで、もしいろんなその能力があったんですよ。雄弁に語ることもできたし、言葉も知ってるし、彼を通していろんな奇跡が行われましたよ。でも彼は、私自身については私の弱さ以外には誇りませんって言ってるんですよ。これは10章の5節です。で、同じ第2コリントの10章の9節から10節。主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、屈辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロはこう言ってますよ。自分が弱さを覚えるときに、本当の弱さを覚えるときに、なんか弱さというプライドではなくて、弱さでもうこれ以上どうしようもないやっていうときに、それがその最大の強みになることがあるんですよ。なり得るんですよ。それはその弱さを神のもとに持っていくときですよ。この私を、この弱い私を神が助けてくださるというその信仰によって、弱いときにこそ私は強いんだって。パウロは、はっきりとそう言ったんですよ。私たちもそれは、この言葉は、適用できるはずですよ。私たちが弱さを覚えるときに、ここに出てくる5つの奇跡というのは、必要があって、そこに、自分には、人間にはこの必要を満たすことができないという状況の中で、神に頼ったら神がしてくださるという、それが原則ですよ。心の貧しいものは幸いですよ。心に、本当に上乾きを覚える人は幸いですよ。なぜならその人が神の方に向いて、神にその助けを求めれば、神はその上を、その乾きを癒して、それだけじゃなくてそこから溢れさせて、周りの人にも良いものを、祝福を流してくださることのできる方だからです。神の強さを、私たちの弱さのうちに、神が完全に表してくださるからです。弱さは弱いままでいいんですよ。そのままで私たちは神の前に出ることができるんですよ。私たちのその変なプライドのゆえに、神のその祝福を妨げないようにしたいですよ。本当にパウロが言ったように、私もこの弱さのゆえに、私はその弱さをむしろ主にあって誇ろうって、心からそう言えるようになっていきたいですよ。一言祈ります。天のお父さん。あなたが本当に恵み深い方であること、また、あなたにとってすべてのことが可能であること、あなたに不可能がないこと、本当にありがとうございます。その方が、そのあなたが、私に、のことを気にかけてくださって、私のことを愛してくださって、私に恵み深くあられること、本当にありがとうございます。あなたの御子であるイエス・キリストを惜しまずに与えてくださるほどに、私に良くしようとしておられることありがとうございます。私が弱さを覚えるときに、どうかあなたの前に正直に、本当に素朴に助けてくださいと言えるように、どうか私をお助けください。お願いします。なんか着飾ったり、下駄を履かせたり、なんか自分以上のものをあなたの前に見せないとあなたを良くしてくださらないみたいな、そういう錯覚にとらわれることなく、人の目とか、そういうのにも、囚われることなくしよう。どうぞただあなたの前に本当にひれ伏して、あなたの足にすがって、お助けくださいと、あなたに助けを求めていけますように、自分のこだわりも、自分の弱さという盾も、全部捨てることができますようにしよう。ただあなたの前に本当に低くなって、ただ弱いままの私を、空っぽのままの私を、あなたの前に、持っていくことができますようにしよう。どうぞ助けてください。そして本当にその先、あなたが祝福してくださるという、信仰と実際にそうしてくださる、経験を私たちにも与えてくださるようにお願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。